私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。以前藤ヶ丘教会でも講演をしていただいた角修一先生は、人生において苦難に直面するとき、人は不条理の問いを持つと言われておりました。具体的に先生が言われましたのは、なぜ今なのか、すなわち今はやりたいこともあるし、なぜもっと後ではないのかと問い、なぜ私なのか、すなわちどうして私がこんな目に遭わなければならないのかと問い、どうして別な誰かではないのかと問うのだと言われています。人生において苦難と思われるものは数々あると思いますが、その中で最も大きな苦難の一つとして挙げられるのは、大切な人を亡くすという経験でありましょう。その時、その人の悲しみは誰にもわからないほど深いものに違いありません。当事者としてのご遺族は、なぜと問いかけたくなるでしょうし、どれほどの慰めの言葉がかけられたとしても、そう簡単に癒されるものではないでしょう。その深い心の傷とも言える体験は、癒されるためにどうしても時間を必要としているのです。一般に葬儀などの一連の式は、式を重ねるたびに少しずつ少しずつゆっくりと人々の悲しみが癒されていくために必要な営みであると聞いたことがあります。キリスト教の場合も同じように、一つ一つの式は大切な人を亡くされたご遺族をはじめ悲しむ人々の慰めを目的としております。そしてそれは、神が亡くなられた方を通して与えられた恵みの数々を思い起こすことによってであり、また主イエスの復活を通して約束された復活の望み、再び顔と顔とを合わせるという希望を確信することによって慰めとなるのであります。今日は全聖徒主日の日礼拝であり、これも一連の式と同じように毎年この礼拝を重ねつつ、私たちは神の慰めをいただいていくのです。しかしこれはお盆やお彼岸のように、単にすでに亡くなられた方を覚えるという時でも、亡くなられた方を迎えるという時でもなく、生きているものもすでに召されたものも共に礼拝に預かる、生きているものも召されたものも共に主の御前に集い、同じ神の前にあるということを知ること、そして共に神の祝福を受けること、これがこの礼拝の目的なのであります。私たちの目には死という大きな苦難、隔たりを挟んで決定的に分かたれているように映る、生きているものと召されたものという両者が併記されるのは、キリスト教の特徴と言えるでしょう。聖書によると、主イエスは神は生きているものの神なのだと言われ、神の前で全てが生きるということを教えておられるからです。また第2の朗読でお読みいただいたコリントの信徒への手紙1:15章に、死よ、お前の勝利はどこにあるのかとありますように、 私たちは決して死に打ち勝つものではありませんが、私たちの主イエス・キリストがその十字架の死と復活によってすでに死に勝利されているのであります。この主に結ばれて私たちは生きているものもすでに召されたものも共にこの主の勝利に預かっているのであります。つまり死という決して越えることができない壁によって分かたれた両者に思われ、私たちは召された方々を自分たちと区別してただ記念するしかないように思われるのですが、神の前ではどちらも生きている。言い換えるならば、どちらも意味のある、そして決して忘れられることのない存在として保たれているのだということなのであります。これがイエス・キリストが十字架の死と復活とによってすでに死に勝利しておられるということなのです。この事実を改めて知って安心できる、これが今日の礼拝の目的であります。聖書に目を向けてまいりましょう。第一の朗読でお読みしましたヨナ書は4章からなる小さな預言書であります。今日は2章が与えられておりますが、その前提となっている1章でヨナは主なる神からニネベに行くようにと命じられております。しかしヨナはそこから逃げ出そうとして反対の方向へ向かう船に乗り込むのでありました。ところが主なる神は嵐を起こし、船に乗った人々は誰のせいでこの災難が降りかかったのか知るためにくじを引くとヨナに当たったのです。そしてヨナは主の前から逃れてきたこと、自分を海に投げ込めば海は静まるであろうと告げるのです。人々はその通りヨナを海に投げ込んだのが一章の終わりの部分になります。そして2章ではまず主なる神は海に投げ込まれたヨナに対して巨大な魚に命じヨナを飲み込ませられたというところから始まっているのです。3日3晩魚の腹の中にいたヨナは主なる神に祈っています。この祈りが2章の主な内容になっているのです。ヨナの祈りは次のように始まっています。苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった。黄泉の底から助けを求めると私の声を聞いてくださった。祈りの冒頭は2つの文からなっておりますが、同じことが違う表現で繰り返されていることがわかります。例えば最初の苦難の中でと2番目の黄泉の底からとはどちらもヨナが海の中に投げ落とされた状況、それは苦難であり黄泉という死の淵にあるような状態、そこからヨナは祈りを捧げていると言っているわけです。そして祈り始めたばかりであるにもかかわらずヨナは答えてくださった、私の声を聞いてくださったと祈りが聞かれたことを口にしているのであります。私たちは祈りについてヨナに学ばなければならないでしょう。祈っても祈っても聞いてもらえないと思う経験が繰り返されると、いつの間にか祈ることが無意味のように思われて、 祈ることを諦めてしまうかもしれません。しかし、ヨナから学びたいのは、祈りは捧げるものであるということです。どういうことかと言いますと、私たちは祈るとき、すぐに結果が現れるよう期待してしまうことがあるということです。それはまるで、この印鑑、あるいは財布を購入すると、運勢が開けると教える宣伝文句のように、祈りに即効性を期待してしまうようなものであります。しかし、祈りは結果を求めるのではなく、祈りそのものを神に預け、お任せするということなのです。これが祈りを捧げるということに他なりません。ヨナの祈りはこのことを明確に私たちに示していると言えるでしょう。なぜならヨナは祈りの初めに答えてくださった、聞いてくださったと祈っているからです。ヨナの祈りは具体的な内容へと続きます。あなたは私を深い海に投げ込まれた。この祈りにも注目すべきでしょう。ヨナを海に投げ込んだのは神ではなく船に乗っていた人々でありました。しかしヨナはそれが人々を通してなされた事実を指して、主なる神の業であると認識しているのです。私たちはこの面でもヨナに学ぶべきでしょう。人生の中でこれまでも様々な苦難、悲しみ、悩みを皆さん経験されたでしょう。またこれからも経験されるかもしれません。そのような時、私たちは誰かのせいにしたり、自分自身のせいにしたり、あるいは理由が見出せなくて戸惑ったりすることがあるでしょう。しかしヨナの祈りは私たちに教えているのです。すべてが神の御業であるということを、自分にとって良いと思われることも悪いと思われることも避けたいと思われることも、すべては神の御業である。つまりそこには神の御心があるということです。ですから私たちは自分の思い通りになる人生を期待するばかりではなく、思い通りにならない人生の意味を神のうちに聞いていくということが必要なことなのであります。そしてヨナの祈りは大きな展開を迎えます。海に投げ込まれたヨナは、神の御前から追放されたと思ったと祈っています。しかし、祈りはそこで終わることがないのです。祈りは大きな展開を迎えます。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。そして、ヨナの祈りは次のように閉じられているのです。救いは主にこそある。私たちはこのヨナの祈りの結論に驚かされます。なぜなら、ヨナは主が使わされた巨大な魚の腹の中で祈ってはいるのですが、それは彼が投げ込まれた海のただ中であるということに変わりはないからです。私たちの目にヨナの置かれている状況は、祈る前も祈った後も全く変わっていないかのように映ります。私たちがヨナのように救いの確信を口にできるとするならば、おそらく苦難から抜け出せた後になって、苦難を過去として振り返りつつ、 救いを語ることができるでしょう。苦難の中にあるという状況が変わらないままに、とても救いを確信できるなどできそうもないのです。しかしヨナが祈っているように、私たちの目の前の現状が自分の思い通りになっていないとしても、たとえ思い通りにならなかったとしても、救いは主にこそある。これは紛れもない真実なのです。このことは福音の日課で主イエスが次のように言われていることにも通じるのです。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ここで勝っている、勝利をしていると言われているのですが、私たちからするならば、苦難がなくなって初めて勝利へとつながっていくものでしょう。しかし主イエスは、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言われているのです。つまり苦難と勝利、あるいは死ぬことと生きること、これらを別々のもの、しかも両極に位置するほど対照的なものとするのではなく、たとえ苦難の中にあっても得られる勝利がある、たとえ死んでも神の御前で生きることができるということに他ならないんです。このことはこの世の常識や知識、経験からするならば到底理解されることではないでしょう。しかし主イエスは、私たちの思いを超えた苦難の中にあっても実現する勝利について、死んでも生きる命について今日教えておられるのであります。説教題を勝利のただ中としました。直角の直に中と書いてただ中といたしました。まずあの前日だったでしょうか、通りがかった方が、これは何と読むのですかと質問されて、いやただ中と読むのですと。その方は新潟の方で、直越とかの直と、中越とかの真ん中ですね、なんか親しみを持った言葉だということで尋ねていかれました。このただ中ですね、この絵は第一に真ん中という意味、第二に真っ最中という意味、そして第三に最も優れたことという三つの意味があるのだそうです。苦難の中にあっても、悲しみに暮れていても、たとえ自分の思うようにならない人生の途上にあったとしても、それは主イエスによる勝利の真ん中であり、勝利の真っ最中であり、どんな勝利よりもはるかに優れた時なのであると聖書は私たちに語りかけ、だから勇気を出しなさいと励ましているのです。すでに世に勝っている、主にあって生きているものも、すでに召された方々も、共に等しく神の祝福をいただいて、救いは主にこそあると、たとえ悲しみや悩みの中に置かれたとしても、勝利のただ中にある自分を安心して生きることができるのです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。